どうもこんばんは、ゆきのです。新鮮ラジオ第14回ということで、今日の新鮮は暑いです。めっちゃ暑いです。昼間25度ぐらいあって、今も多分20度以上ありますね。暑い。もう年末なのに、今年もあと13日ですか。2週間切ってますね。全然年末という気がしないです。というわけで、そうですね、今年を振り返ってみると、私は2月に来てちょうど今10ヶ月ぐらいなので、その間に、引っ越しを3回して、あと転職を1回したので2社で働いて、それから婚約者のヤン君と婚約をして、今結婚の手続きが遅れているという感じで、いやー、いろいろありましたね。激動の1年でした。来年はもう少し穏やかに過ごしたいなと思ってます。本当に実は私は穏やかに過ごしたいといつも思ってるんですけど、転職したりとか、シンガポール行って帰ってきたりとか、それからまた中国に行ったりとか、結構穏やかに過ごしたいと思ってるんですけどね、なんか快適な場所がまだ見つからないというか、ここじゃないっていう感じが強いというか、まあ深センが快適な場所になってくれたらいいなと今は思ってます。という感じの今日の深センと私でした。それでは今日もいただいた質問に答えていこうと思います。質問です。現在就職活動を始めようとしている大学3年生です。アジア就職にとても興味があり、雪乃さんのツイートを拝見しました。私の基本情報は新卒ということで社会人経験なし、 TOEIC795点、中国語未経験、アルバイトはいくつかの接客業という状況です。この条件で、アジアでの就職の難易度や、安定しているかどうかということを聞きたいです。中国が好きなので中国で働いてみたいなと思ってます。お返事いただければ幸いです。ということで、ツイッターの DM をいただきました。ありがとうございます。すごいですね、大学3年生で TOEIC795 点は。どうなんでしょう、学部、英語関係の学部じゃなかったらすごい頑張ったという評価を日本国内では受けるんじゃないかなと思います。結論なんですけど、新卒は日本で就職活動をして入社した方がいいなと私は思います。なぜならですね、私がシンガポールで28歳の時にいきなり転職を無理やりやったのは、2年間、まあ、26で卒業したんですけど、2年間の日本での職務経験があったからなんですね。これはフリーターだったんですけど、まあ、アルバイトです、アルバイト。でも海外に出たら別にアルバイトとか正社員とか関係ないので、2年の経験は2年の経験としてきっちりカウントされます。中身は自分で話します、効果的に。なので私がもし新卒だったら多分採用されてないんじゃないかなと思いますね。なんでかっていうと、企業は即戦力を求めているので、なので、新卒っていうのは言い方を変えれば未経験ということなので評価されないんですよね、あんまり。なのでフリーターだろうがアルバイトだろうが、経験があるなしで言ったらあるとみなされるので評価されるという感じです。それからあと、さっきツイートしたんですけど、チャイカプさんという再就職について情報を発信されてる方がいて、その方のツイートで、新卒ってブランディングというかゴールデンチケットは日本だけだよと、そんな未経験なのにまあまあいい給料もらえて、仕事一から全部教えてもらえて、で大企業にも挑戦ができるっていうのは、新卒という切り札が有効なのは日本だけなんですよね、ということをチャイカプさんがおっしゃってて、私もまさにそれだなと思いました。そして、シンガポールや中国、私が知ってる、主に知ってる国はそこなので、そこで話をすると、新卒は給料最低から始まりますね。10万円とか12万円とかですね。 でそこから、スキルをつけたり、スキルをつけたり、経験を積んだり、それからどんどん転職をして給料を上げていくって感じです。なのでイメージとして日本はスタートが、まあ、給料だけなんですけど、給料だけで話をすると日本はスタートが給料いいんですよね。ただし上がりづらいんですよね。あんまり転職して給料 50% アップ、給料 50% アップとかないですよね。海外ならまあまあよくあります。だって10万円が15万円になるってことなので十分ありえます。で、日本はそのスタートが待遇高くて上がりづらい、そして日本以外の海外はスタートが低い、ただし実力ややる気、あとは能力次第でもうガンガンガンガン上げていけるというイメージですね。あとは日本人を雇うメリットって日本のビジネスを理解しているということなので、日本のビジネスの何たるかというか、まあ大変なこともいいことも悪いことも全部ひっくるめて、それが分かってないと日本、海外というかアジア転職では不利、なんか魅力がない人材なんじゃないかなと思います。で、その日本のビジネスが分かる、日本での就業経験があるっていうのは別にもうまず3年とか今全然いらない、全然いらないです。半年でもいいし1年続けたら十分ですね。本当に嫌だったら3ヶ月でもいいです。それぐらいの短い期間でいいので、日本で働いておいた方が後々いいと思います。あとはですね、DM で質問いただいた方に逆質問を差し上げたんですけど、お返事する前 に海外でどうしてもこれがやってみたいとか、日本でどうしても絶対働きたくないとか、あとはやりたくない仕事、やりたい仕事と同じぐらいやりたくない仕事って大事なんですけどっていうのはありますかって聞いたら、いや特にないですね、まあないですよね、大学生の時そんな確固たる意思とかないです、私もなかったです。これはちょっと質問の仕方が悪かったなと思って反省したんですけど、なのでこう日本で働くと やっぱ海外で働いてみたいなっていう気持ちがこうふつふつ湧いたりとか、こう上司ガチャというやつですか、ちょっと変な人に当たったりしたら、まあ別に日本以外にも変な人いっぱいいますよ、いいんですけど、でもう絶対日本で働きたいたくないっていう気持ちがこう仮想対象のスコアのようにタンタンタンタンタンタンって上がっていって、ターンってタッタッターってこうスコアが振り切った瞬間に海外転職というか、まあ転職活動一般ですよねを始めるのが私はいいと思います。こうふわっとしてると、なんでかっていうとなんか海外がいいなとか、なんか営業は嫌なのかな、みんななんか OL とかジムとかがいいなとこうふわっとしてるとですね、ブラック企業に捕まっちゃうんですよ、うまいこと言いくるめられて、こう自分がこれをやるって決めてないと何でもいいかなって思ってたら、うちの会社絶対いいじゃん、やりがいあるよとか、全然なんか飛び込み営業とか分かんないけど電話営業とか、あと何ラーメン屋さんとか新進気鋭のラーメン屋さんとか、そういうところにこう言葉巧みに絡め取られちゃうので、絶対これがやりたいっていう気持ちと絶対これがやりたくないっていう気持ちのどっちか、もしくは両方がある方が転職活動、別に海外でも国内でも変わらないと思うんですけど、転職活動はうまくいくんじゃないかなと思います。はい、私はアジア転職とか海外就職についての情報をいつも発信してるんですけど、なんか質問をもらったりとか普段の会話の中とかで、これ海外転職の話なのかなって思うことが最近増えてきました。というのも別に海外でも国内でも転職活動のベースはあんまり変わらないんじゃないかなと思いますね。 そのブラック企業に騙されないとか、そのやりたいこととかやりたくないこととかを、まあ、軸を持つみたいな感じですか。ちょっとちょっともぞもぞしちゃう言葉ですけど、まあ、自分がやりたいことやりたくないことをはっきり決めるとか、自分の価値を高めていくとかですね。なんか別に日本国内の転職活動でもこれ必要でしょって最近思うようになりました。なので逆に海外転職に必要で日本の転職にはあまり関係ないものは、まあ、やっぱり語学ですよね。英語だったら TOEIC 最低600、理想は700、あと800あったら余裕ですね。で、あと中国とか台湾、中国と台湾だけですね、だったら中国語がちょっと話せたらいいかなと思います。で、ポイントとしてはネイティブじゃなくていいんですよ。日本人はね厳しいんです、語学に。言葉というのは武器で、モンスター倒して生き延びて生活できればいいと私は思ってて、自分たちの武器で色や形は違うんですよ。なのに日本人はみんなたった一つの勇者の剣をずっと追い求めるんですよ。だからしんどいんですよ。みんな手元にちゃんと武器持ってるのに、なんかありもしないたった一つの勇者の剣を探そうとするから。というわけで、あなたが持ってる武器を最大限に活かせるようにすることというのが語学においては大事なんじゃないかなと思います。ちょっと抽象的な話になってしまいましたが、最後まで聞いていただいてありがとうございます。